ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの難波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。
では SDGs について南波さんお願いします。
はい、はいはい、SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに燃やす未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、ではここで今回のゲストさん紹介していきます。はい、旭化成株式会社研究開発本部の田口明子さんです。
旭化成研究開発本部の田口と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田口さんとは東京本社よりリモートでお話を伺います。そしてスタジオには杉本商店の代表取締役杉本和秀さんです。
はい、株式会社杉本商店の杉本と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて株式会社メダカファミリーグループ代表取締役の押川隆さんです。
はい、株式会社メダカファミリーグループの押川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナボさん、はい、今日も盛りだくさんですね。
盛りだくさん、そうそう盛りだくさんですよ。今回のですね、テーマですよね、イノベーション ×SDGs なんですけども、はい、今年も2022年です。で残り8年ってなったんですけど、ちょっとこれじゃ間に合うのかなって心配がないですか、松田さん。
そうですね。
はい、そうで、このイノベーションが実はですね、SDGs 達成の突破口というふうに言われてまして、はい、今回ですね、そのイノベーション、イノベーターですね、うん、はい、の方、皆様をですね、今回お招きしている感じではあります。それでちょっとお話をですね、していただけたらと思います。
はい。はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここから SDGs。この番組は、昨日まで世界になかったものを、旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて自己紹介をお願いいたします。まず田口さんからお願いします。
はい、田口です。旭化成ではこの先10年後、20年後、あるいはもっと先の将来に世の中や社会がどう変わっていくのかを想像して、その時旭化成は企業としてどのように社会に貢献できるのかを考えています。 我々はその取り組みを未来社会デザイン活動と呼んでまして、私はその活動の推進役として、社内だけでなく社外の方とも対話するためのワークショップを開催したり、皆さんから出たアイデアを取りまとめる業務に携わっています。昨年は旭化成の創業の地である延岡市の未来について考えようということで、社員でアイデアを出し合い、未来像にまとめました。そして、ぜひ延岡市の皆さんから直接ご意見を伺いたいと思いまして、延岡商業高校の学生の皆さんをはじめ多くの方にご参加いただきまして、旭化成社員の考えた未来像への投票やワークショップを開催しました。ご協力いただいた皆様には本当に感謝しています。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。旭化成様の先ほどですね、CM にもあったと思うんですけど、昨日まで世界に なかったものっていうのが旭化成様ですね、タグラインというかですね、あのパーパスみたいなパーパスでしょうかね。でその中でお取り組みされてて、もう未来社会デザイン活動って、これもっと詳しくお聞きしたいんですけど、田口さん。はい、あの先ほどみたいにワークショップとかね、いろいろあるんですけども、あのどんな思いでこれで田口さん取り組まれてらっしゃるんですかね。田口さん、思いをちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけど。
そうですね、結構旭化成って今まで技術が進歩したらこういう未来になるよねっていうことを考えて今まで企業活動を進めてきたんですけど、私たちの活動ではもう少しですね、市民の皆さんであったり社会の方に目を向けて、じゃあその中でどういった未来を作っていったらいいんだろうっていうことを考えて、じゃあそのために必要な技術って何だろうっていうふうに考えるようにしていて、ちょっと今までとは違う、社会の姿をもう少しちゃんと見て、企業として活動していきましょうっていうことで今の活動をしています。
そうなんですね、あの社会の姿そのものを実際の現場に行って、聞いて見たりとか聞いたりとかすることによって社会課題っていうものを本当身近に感じるような活動をされてらっしゃるイメージでしょうかね。
そうですね、本当にあの社会に近づいていきたいなっていう思いでやってます。
はい、で今回あの延岡の方々と対話する時間があったかと思うんですけど、どうでした？それは手触り感ありました？
そうですね、やっぱりあの企業が考えている未来とやっぱ人々が考えるありたい未来って違うなっていうのがすごくよく分かって、なんか企業ってどうしても私たちこんなすごい技術持ってるんで、はい、いいでしょいいでしょって言いがちなんですけど、それよりもやっぱ市民の皆さんって自分たちの日々の暮らしってどういうふうにしたら良くなっていくんだろうってことを考えていて、やっぱちょっとそこに違いがあるんだなっていうのはすごく感じましたね。
こうさらにいっぱい聞きたいところなんですけど、今回ちょっとゲストの方3人いらっしゃるのでですね、はい、はい、じゃあ次の、
はい、そうですね、う
ん、では杉本さん、
ありがとうございます。田口さん、はい、お願いします。
はい、私の会社のですね、株式会社杉本商店というのは宮崎県の高千穂というところにありまして、私の祖父の代から、やってるんですけど、近隣のですね、生産農家さんが作った乾燥椎茸を、持ってきていただいたら全て現金で、買わせていただいて、それを、まあ、国内外に販売する会社です。
そうなんです。はい、杉本さん、ちょっとお聞きしたいんですけど、実はですね、ごめんなさい、今日ちょっとですね、
そうですね、
杉本さんなんですけど、杉本さんではない方が前に座ってらっしゃるの で、ちょっと緊張して私してるんですけれどもはい、ちなみに杉本社長何代目なんですか？
私で5代目になります。
5代目なんですね、はい、でその5代目の社長様がですね、実は今回、農林水産省のですね、伝えたい日本のサステナブルということで、サステナアワードの2020年にです、ね、大賞を受賞されたんですけれども、はい、で今回の2021年もですね、社長をいただきまして、ちょっとそのことを少しお話しいただければと思います。
はい、はい、実はですね、我々のその扱ってる干し椎茸っていうのは、まあ年々やっぱり売りにくい状態になっていってるんですね。これはまあ一つ、まあ国内の市場がやっぱりどんどんちっちゃくなってるし、やっぱりどちらかというと便利な食べ物にやっぱり皆さん、目が行きがちになってて、まあ年々売りにくくなってると。で、ところがやっぱりその、じゃあ会社をこのままずっと続けるためにどうしたらいいのかな。周りの生産農家さんたちが、その作って、持ってきさえすれば全部買いますよってお約束のもとで成り立ってる会社なので、じゃあそれどうやって維持するんだろうって考えた時に、もう僕たちがその出した答えっていうのも海外しかなかったんですね。 で、まあ、外国にじゃあその椎茸を紹介しようと思った時、やっぱどういう風に作ってるよとか、こういう場所で作ってるよっていう話をした時に、なんか日本の方より外国の方の方が非常にそこに興味持ってもらってて、でそれをちょっと、ただやっぱり毎回僕が説明するわけにもいかないですし、僕の片言の英語だと多分1割も伝わらないんですよ。でそれをちょっとじゃあ動画にして分かりやすくしようって言って作った動画が、まあ、たまたまその昨年サステナワードという農林水産省さん の、はい、まあ、その SDGs をですね、まあ、その動画で伝える取り組みをそれの賞があったんですけど、まあ、そこで賞をいただいて、はい、で今年もちょっとその中でいただいた気づきがあったので、まあ、それを、まあ、僕たちなりにこういうふうに解決していきますよっていう動画を出して、また今年もちょっと新しく、緑の食料システム推進賞という賞をいただいたということ
です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
素晴らしいで、続けるためにどうしていくのかということを、たくさんの関連する方々と協力し合いながら新しい仕組みであったりとかですね、それを作られていたところへ の受賞ということで、サステナブルの受賞ということで、はい、そう、なんか素晴らしいお取り組みをですねされてて、ぜひこれって多分すごいいっぱいヒントがあると思うので、はい、本当、これ夕刊デイリーさんに掲載されてくださるので、はい、その時にその動画の QR コードもしもよろしかったら掲載いただけたら、皆さんそこから、
う
ん、
はい、見ることがね、
そうですね、
できるのかなと思います、はいはい、
そして、まあね、うん、見ることができるというと今日はね、はい、実はナバ王子、
そう、ナバ王子ナバ
世界すごいインパクトのある方というか、
そう、はい、ナバ王子ですよね。
はい、そうです、
ナバ王子のご紹介を。
まあまあ、これはですね、まあ、主にやっぱり外国なんかで、やっぱその、椎茸を紹介するときに、やっぱりなかなか地味な食べ物なので、はい、まあ、なかなか注目を得られないですね。まあ、そこでどうしようかなということで、まあ、生まれてきたのが彼なんですけど、はいはい、まあ、彼はやっぱり非常に注目度が高いので、まあ、どこに行っても、まあ、椎茸って実は全世界共通椎茸なんです、
はい、そうなんです、
はい、なので、僕が片隅に立ってても、遠くの方から、おう、椎茸ってやってきてくれるんですね。はい、だから、まあ、便利に使ってます。
はい、インパクトあるんですよ。
かわいいんですよね。
そうだ
どんこ、これ。
うん、
まあ、だから言うならば、看板を背負ってるような感じですね。
は
い、
頭に
、はい、看板をつけてやってるような感じ、
しかもね、肉厚で美味しそうな
すごいキュートで可愛くて、
肉厚で。
はい。
かぶってる私には見えない。
あ、そうですね。はい、やっぱり。ナバってこれは椎茸のことですよね。
そうですね、はい、まあ、大分と宮崎ぐらいですかね。
私もでも福岡出身ですけど、うん、ナバって言ってました。
福岡でもナバって言います。
ナバって言います。
九州です。
まあ、九州の方言ですよね。
ナバ
、はい、
ナバおじさん
確かに目立ちます。
目立ちます。また皆さん、夕刊デイリーさんでお楽しみにということです、はい、あとホームページもです、写真になるので、はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは3人目の、
はい、はい、
お待たせしました。
待たせました。今、くつくつくつく笑い。
はい。
喋りづらいんですけど。
すいません。いや、いつつこうかなと思って。
もう、今、つくの全然大丈夫です。はい、お願いします。
石川です。はい、株式会社メダカファミリーグループは、まあ、就労支援事業所を延岡と日向にやってまして、まあ、障害ある方々の、まあ、就職とか、訓練とかを行っています。あとは、日向の東郷町に九州パンケーキカフェをやってまして、まあ、それと、あとはメダカ販売店をやってるっていうような感じで、ますね、簡単に言うと、
簡単に言うと、いろんな、私もその九州パンケーキですね、お邪魔何回かさせていただいて、すごく美味しいです、
う
ん、もうすごい美味しい、本当温かく受け入れてくださる、あそこの場所のコンセプトは何でしたでしょうか。
まあ、頑張らなくていい、ありのままでいられる居場所作りということで、うん、どうしても障害ある方々はもともとバリバリ働いてて、まあ、メンタルをちょっとやってしまってから、まあ、うちの住所に来る方も結構多いので、まあ、その前にもリラックスする、ありのままでいられる場所を作りたいっていうので作った感じですね。
うん、私はだからそのコンセプトがすごく心に刺さって、はい、ありのままでいっていいんだっていう、飾らなくてもっていうことで、
何だろう、今本当にコロナこんな状況の中でですね、多様性という中で自分でいていいんだという場所がそのお店で体現していただいたらすごく嬉しくってですね、あのお店を開いた時にあの力強いな、背中を押されたような気はしました、うん、はい、そう、吉川さん、はい、今起業、いつ起業されたんですか。
2016年ですね。
今からだから今2022年だから
6年目がもうすぐ終わろうとしてて、
はい、で実は吉川さん、あの起業される前の職業がなんと先生だったんですよね。
そうですね、
教職員、教職員で、そのなぜその先生が、多分大きい、多分あの覚悟がないと教職員なんか、行政ですよね、行政というかその教職員辞めてまで起業するというステップまでいかなかったと思うんですけど、もしもその片鱗というか、お聞かせいただけたらと思うんですけど、
まあ、そうですね、まあ、子どもたちの可能性を伸ばすの教員の仕事なんですけど、やはりその一番子どもたちに影響を与えるのは目の前の大人だなと思ってて、まあ、先生であり家族であり、まあ、周りの大人ですけど、その大人がじゃあその自分の可能性を伸ばしてるかって言った時に、なかなかちょっとそういうの少ないなと思って、まずは自分自身が自分の可能性チャレンジする姿を見せることが、まあ、最大の教育なんじゃないかなっていうふうに思って、自分でまず挑戦してみようということで、
はい、
家族を説得し
説得し、やっぱり勇気もいりますもんね。
そうですね。
そしても安定っていうところですよね、やっぱり今の仕事を続けていく。でもそれをやめて新しい今ないビジネスって多分チャレンジされてる、
そうですね、
どちらかというとですよね、うん、でどうですか、起業されて今の心境っていうのは。
も
う
楽しくて鼻血が出そうですあのやってることそんな変わらなくて、はい、まあ、自分の可能性だし、まあ、障害ある仲間の可能性だし、
うんうんうん、
まあ、杉本さんともコラボしてるのも新たな椎茸の可能性、まあ、そういう可能性を作っていくっていうところがすごく好きなので、
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃ向いてると思います。
そう、なんかあの押川さんとお話するとすごい私は力をもらってるんですよね、うん、
はい、
なんか楽しそう。
楽しい
っすね。多分すごいたくさん大変なこといっぱいあると思うんですけど、その中でも楽しさ、好奇心をものすごく持たれてるイメージが私はあって、もうこねちょっと本当にチャレンジ続ける押川さんという私のイメージがありますね、う
ん、はい、杉本さんには負けますね。
あ、そう、目の前の方々もチャレンジ続けるお互いが
お互いに、ね、刺激になりますよね、
はい、であれですよね、今回お三方なんですけど、それぞれ接点があるんですよね、
うん、田口さんはそのさっきおっしゃった街づくりのイベントで一緒になって、うん、そこで知り合ったんですけど、杉本さんはもう本当、はい、うちの仲間との出会いから。
あ、そうなんですね。田口さんどう、吉川さん覚えてらっしゃいますか。
はい、覚えてます。
覚えてるそうです
。すごいなんか前向きな発言をしていただいてなんか会を盛り上げていただいたイメージが残ってます。
そう
ですか、ね、そうだったんですね。でその時やっぱり吉川皆さん、その地域の方々ね、ココセもそうですけど、本当に目の前のことを田口さんは知って、こういろんなまた想像力を働かせながら、それを今度フィードバックされて事業活動につなげていくっていうことをされていくんですよね、これからもね。
そうですね、
ね、
はい、
あ、でもそんなつながりがですねあるお二人なんで、さっきですね、ね、押川さん、杉本さんともなんか多分イチャイチャしてる雰囲気がすごくあるんですよ、さっきから。
仲いいんですよね。
なんかね、そう、本当に、つながりが終わりということでですね、ちょっとじっくりこちらもお聞きしたいなと思うんですけど、
そうですね、ではそのお話、一曲お届けした後に、じっくりお聞きしたいと思います。
はい、
では最初の曲、押川さんのリクエストですよね。
はい。
はい、
まあ、一応、ここから SDGs ってことなので、まあ、大好きなワンオクロックのザ・ビギニングを選ばせてもらいました。
Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, stay right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Hold on.
回はイノベーション ×SDGs、 こちらについてお話をお聞きしています。では先ほどのお話の続きですね、押川さんと杉本さんの慣れ初めですか。
慣れ初め
お願いします。
はい、お願いします。
そうですね、まあ、実は、まあ、僕が使ってるその干し椎茸っていうのは、まあ、今多分日本にある農林水産物の全てがそうだと思いますけど、やっぱり作られてる方がどんどん高齢化してて、じゃそもそもどうやって維持していくのっていうところにあったんですね。でそれを、まあ、たまたま実は近隣のですね、障害者支援施設の方が何かお仕事ないでしょうかって尋ねていただいて、それをきっかけに実はその障害者支援施設さんと一緒になって栽培をするっていうことを今からですね5年前になりますかねに始めたんですね。で、あ、これは面白いなと、その時もう本当に小躍りするぐらい喜んだんですけど、実はそれに続く次の作業所っていうのはずっと出てこないまま3年ぐらい過ごしてたんですよ。で、まあ、そんな日々を過ごしてたんですけど、そしたらたまたま、まあ、僕は前職で知ってた子がですね、押川さんのところの従業員さんとして勤めてくれてて、で実は杉本さん、僕今こういうところで働いてるんですよと、でもしよかったらちょっとご紹介したいんだけどっていうことで紹介していただいたんですけど、もうそっからもう電気が走ったというか、ね、もう見ての通りエンジン全開な方なんで、いきなりアクセル踏んでやってくるんですよ。だからまあブレーキ踏む間もなく進んでった感じで、まあ、でまあそんな感じでスタートしたんですね。
どうですか、押川さん、エンジン踏まず。私押川さんに前話して TDC じゃなくてドゥドゥドゥドゥだよって言われたことがあって、ずっとアクセル踏みっぱなしじゃんっていう、そうチャレンジっていう。でもそのやっぱり私もイメージが最初に回った時にあったんで、そのやっぱり同じ形で杉本さんは。
そうですね、なんか、はい、まあ新しい、まあ、僕らがこういうふうに栽培をしてるんだけどどうでしょうかって言った瞬間にもうアクセル踏んでるんですよ、押川さんは。これいいですよ、やりましょうみたいな。
ず
るずる、そうそう、決して検討しない、はい、
チェックじゃなくて。
そうなんです、そうなんです。もういきなりもうフルスロットルで来るんで、でそこからもうバッと進んでったんですけど、やっぱでもやっぱそういうのってやっぱ必要だなっていうのを本当日々勉強させられることが多いんですけど、でやりながらやっぱ問題は出てこないわけないですよ、絶対出てくるんですけど、でもやりながらいろいろなんかこうクリアして、でも本当常にドゥですね、しか
そうですね、失敗もありながら常に修正して、
でも多分失敗って経験値ですもんね。
お母さんもその話を聞いた時に、その決断っていうのはどんな感じ、もう
聞いた時に
答える間もないです、まあ、とりあえずやってみようっていうのはありますね、やってから考える、
やっていきながらですよね、きっと最初から100点目指さなくって、やっていきながらこう検証もね、やっていきながらでやと思うので、なんかそれが波長があったんでしょうかね。
そうでしょうね、
まあ、そうですね、まあ、たまたまなんか僕らが持ってるものと、まあ、押川さんが持っているものがまだ本当にこううまく噛み合ったようには思います。
いろんな場所でね、新しいことに今チャレンジをされたり、変化への火種ですかね、置いていかれたりする別荘さん
なんですね。
生さんどうでしょう、
もうなんかエネルギーしか感じない。私もだから CM の社長ともお仕事させていただいたのもあるし、石川さんとも、でやっぱり何ですかね、エネルギッシュで失敗という概念というか恐れないですね、前に何をしようとワクワク好奇心もお持ちで、すごい楽しそうな、私もその影響を受けてるんですけれども、イノベーションって何なのかっていうところが今日のテーマのですね、でイノベーションってすごい一番有名なところで言うと、松田さん、サンドイッチってしてますか？
サンドイッチ、はい。
サンドイッチ好きですか？
好きですよ。
イノベーションの話でよく出てるのはサンドイッチですよね。で、パンにお肉とか野菜とかを挟んだものがサンドイッチなんですけど、パンができたのは多分よく6000年前ぐらいなんですよ、発明されたのが。でもサンドイッチが発明されたのは16世紀ぐらいか。だからね、それがアメリカに渡って、アメリカで広がって、まあ、20世紀なんですけど、で、なんでサンドイッチが出来上がる、今までそのパンと肉と、お野菜食べることがあったとしても、挟むっていう行為はなかったんです、 でもそれを、サンドイッチ伯爵、まあこれ色諸説ありますよ、うん、サンドイッチ伯爵がずっとトランプゲームを延々としたいから、うん、片手でサンドあの肉とパンが食べたいんだということで、うん、多分執事ですね、うん、が作ったのがサンドイッチ、
作業しながらこうできると
、そうそうそう、だから困りごと、うん、お困りごとなんですよ、はい、トランプをしたいと遊びたいんだと、うん、それが仕事っていうお話もあるんですけど、それをする課題があったから、それに対して今あるものリソースを掛け合わせて作ったんだっていうものが実はサンドイッチ、うん、なんか社会の課題解決ですよね、うん、今ないものじゃなくて今あるものを掛け合わせて作ったっていう、はい、そこで出会いがあったっていうものなんですけど、あとそのイノベーションの父っていう方がいてですね、あのヨーゼス・ジュン、あのシュンペーターっていう方なんで、ヨーゼフ・シュンペーターっていう方なんですけど、はい、でこの方が言う、よくイノベーションって、おしかさんどんなイメージあります、こうイノベーションっていうと
掛け合わせってイメージ
です、ね、うんですよね、あとどうでもあの機械的な、こうなんかこう科学的なイメージで SD があると思うんですよね。で SDGs に求められるところとも、新しい技術開発っていうところもあるんですが、実はあのイノベーションって技術だけじゃなくって5つぐらいあって、1つがですね、新しい製品、これ、サービスの創出なんまず1つで商品ですね。そしてあとは新しい生産方法の導入、これもイノベーションの1つなんです。で3つ目として、新しい市場への参入、これも S あのイノベーションで、4つ目が新しい資源の獲得、うん、これもイノベーションで、5つ目最後ですね、新しい組織の実現ということで、うん、イノベーションって実はハードもあればソフト面もあるんですよね。で、今ないものをその課題があって掛け合わせて創出するっていうのがイノベーション、掛け合わせだから、いろんなことクロスの力っていうことでね、課題解決にたくさん、だからあの突破口っていうの、イノベーションが突破口っていうのはそういった意味合いでもあるんじゃないかなって私は常々思うんですけれども、うん、これからですね、そのゲストの方それぞれが考えられるイノベーションについてお聞きできたらなと思うんですが、田口さんお待たせしました。
はい、わかりました。あの全くの、はい、素晴らしいご説明の後に全くの個人的な意見になるんですけど、
バシバシお願いします。はい、
なんか私自身考えているイノベーションっていうのは、なんかその手があったかみたいな、うんうん、みんなが思うような、はい、あのなんかこれまでの常識を覆したりするような仕組みとか技術を使って、うんうん、人々の暮らしであったりとか社会を変えていくことなんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんうん、でなんかそういったものの例としてよく出てくるのが、まあ、スマートフォンみたいな、すごいインパクトの大きいものをイメージすることが多いと思うんですけど、まあ、なんか別にそんなに大きなものだけがイノベーションじゃなくてですね、例えばですね、弊社の技術に醤油とかわさびの小袋に使われているマジックパックっていうのがあるんですよ、はいはいはい、皆さんあのお刺身とかに入ってるあのわさびとか見たことありますか、使ったことありますか、ね、
あります、あります、はいはいはい、よく使います。
はい、あれ昔ってすごいなんか切り込みのところにグッと力を入れて、うまくやらないとなかなか開かなかったんですけど、なんかそのマジックカットの発明者が、なんかおつまみかなんかを食べるのに、なんか袋がうまく開かなくって、それが困ったっていうので、なんかもっとうまく開く方法がないかっていうところで考えたのがそのマジックカットで、まあそのおかげで今はもうそんなストレスなく袋が開くようになりましたっていうのがありまして、まあなんかそういったものもイノベーションなんじゃないかなっていうふうに思ってます。
本当マジックアートお世話になってます。
便利便利、どこからでも切ることできる、
どこからでも、そうなんか飛ぶことがね、うん、あーってなることがねあって、で多分あのマジックアートにパテントが切れていろんな形で使いになりましたよね。あの特許がね、あのもう公開になって、あのいろんな形でのマジックカットのようなものですよね。だから生活の中に馴染んで、はい、私も前職ですね、ちょっと食品会社の商品開発してたんですけど、パッケージですよね、あのそのマジックカットから展開したものを使わせていただいたのやってましたね。はい、馴染みながらの、本当先ほど言った、その手があったかっていうことなのかなって、でこんなものがそうそう欲しかったんだとっていうことを、
そうですね、
こんなの欲しかったんだよねっていうのが多分そのイノベーションの醍醐味なのかなって、うん、気がついたらあったみたいなね感じかなと思いますね。はい、この田口さんの先ほどのコメント、何かこう押川さんとか杉本さん、何か感じられることありませんか。
あ、もうあれですね、やっぱ激しく同意というか、うん、まあ、僕もやっぱりあの常々考えているのが、まあ、やっぱりそのあの想像、あのイマジネーションの方ですね、だ想像する人にしかその未来は多分あの想像、あの作る方ができないなってやっぱ考えてて、本当はこうだったらいいんじゃないのかなとか、こうしたらってやっ ていくとなんとなくもしかしてこれとこれ合わせたら面白いかもみたいなところでやっぱ進んでるとこあって、まあ、まさにその押川さんと僕とのやってることもまあほぼそんな感じなんですよ、うん、だからあんなんかイノベーションって言葉にしちゃうと難しそうだけど、はい、実際はなんかそうなんか本当ありいろんなところでやっぱ起こりうる、うんうん、そうです
ね、
感じだな。
小さいこともいろいろからね、
うん、なんかあるものとあるものなんですね、うん、なかったものじゃなくって今あるものからこう掛け合わせた感じ、はい、まあ、ないものもそうだと思うんですけど困りごとに対して、うん、はっっていう、うん、多分はっていうのがねたくさん出てこられた中でどうですかね押川さん。
僕はあの いろんなところで話すときに、はい、あのストローとライターの共通点は何ですかっていうのを聞くんですよね、
うんうん、
何だと思います。
ストローとライターの共通点、
普通にないと 困る。
あ、まあまあ、あのストローは首が曲がらない人が開発したと言われてて、うん、こう飲めないじゃないですか、なんかストローで飲む、うん、でライターは片手の軍人さんが開発したと言われてて、
うん、まあ、
片
手で聞いたことあるそれは、
うん、まあ、障害があるからこそ生まれた今、はい、ユニバーサルデザインっていうものなんですけども、はい、我々の存在ってまさにそういうもので、まあ、うち障害ある仲間と取り組むことで、うん、新しいあのイノベーションなりデザインが生まれてくるっていう、うん、そこの可能性をやっぱ常々杉本さんとやってる気がしてます。
やっぱり知るということ、多様性ってその存在、そういう人がいるというか、その人になったんじゃないとわからないことってやっぱりあるから、そこから生まれることっていうのは大きいんでしょうね。それが多分万人にあったらよ、あってよかったねになっていくのかなと思いました、うんうん、ね、ちなみに杉本さんが考えるイノベーションってさっき言ったこう想像する人しか想像はできないっていうこと、まあ、その名言だなってちょっと思ったんですけど、うん、どうでしょうかイノベーションって。
そうですね、だからやっぱりその、身の回りにあるものを、まあ、組み合わせることで新しい形にしていくってことなんですけど、まあ、うん、なんていうのかな、やろうと思ってやっていくもんじゃないのかなっていう気はしてますね、うん、なんか目の前に出てきた課題をこれってどうやったらうまくいくのかなって言った時にふと手元を見るというか、なんか周りばっかり見ててもダメなような気がしてて、まずはその自分の手元にあるものの中で何か、なんて言うんだろう、そのこれ組み合わせたらうまくいかないかなっていうような考え方、まずそこがまず第一歩目なんじゃないかなっていうふうにはやっぱ考えてますね。
どうですか押川さん。
僕はあの今例えば清掃かける福祉とか、まあ、椎茸林業かける福祉、農業かける福祉、今メダカかける福祉ってやってて、
ないですよねメダカかける福祉ってどうですか、ね、
そメダカ買うことでやっぱ特に精神の方は自分のなんか役割ができるし学びも多いので非常に良くて、例えば引きこもりの在宅の人がメダカ買うようになって、うん、偶然赤ちゃんがめっちゃ生まれて、うん、それに感動してうちの事業所に通所できるようになったりとかあるんですよ。
そうなんですね、その生命の誕生に出会って、
そう、結構面白い発見がありますよ、いろいろやってて
生まれますね、いろんなものがですね。田口さんどうですか今のお話聞いて。
すごい、なんか普段からいろんな組み合わせを考えられてるんだなと思って、すごい面白いなと思って聞いてます、うん、やっぱ手元にいろんな材料あるんですけど、そればっかり見ちゃって、うん、それと何掛け合わせたら何ができるんだろうみたいなことってあんま発想しなかったので、なんかとりあえず目の前にあるものと目の前にあるものを掛け合わせたら何かできないかなって考えるのって、なんか第一歩なのかなっていうふうに思います。
そう、ドゥドゥドゥドゥですよ、まさにね、
やってみることが大事なんだ。
そう、やってみて。ありがとうございます。押川さんが考えるイノベーションってどうでしょうかね。
まあ、まあ、あんまりこう意識してやらないんですけど、結構、はい、自然な成り行きで出会った人を大事にしたいと思ってるんですよね。だから杉本さんとの出会いを大事にして、じゃあ何ができるだろうって考えていった時に、偶発的に生まれるお互いに意外と気づかなかったこと、例えば障害のある人はってみんななかなか出会わないんでその価値に気づかないんですけど、あ、そんなこともできるんだとか、あ、こういうチャレンジもできるんだっていうことにこう常にチャレンジしていくと、あ、結構お互いに気づくことがあるんで、それいろいろ組み合わせ出会いによって結構広がってきてる感はありますね。
どうですか杉本さん。
そうですね、まあ僕たちが一番多分実感したのが、やっぱコロナになってですね、星川さんが、まあ、うちを訪ねてこられて、すみません、なんか、ちょっと、 新しい仕事できないですかねっていうご相談いただいたんですけど、まあ、その時にどうしようかなって考えたんですけど、まあ、僕らそのたまたまその生産農家さんから持ってきてもらったの全部買いますよっていうスタイルで椎茸を扱ってるってことは当然使い切れない部分がやっぱあったんですよ。ちっちゃすぎるとか大きすぎるって、はいはい、でこれを、まあ、なんか商品にできないかなと思って作ったのが、まあ、これなんですけど、
持ってきてらっしゃる、
はい、要はパウダーなんですね、
はい、
ただパウダーって実は僕たち昔からまあやりたいけどどうなんだろうって思っててっていうのは難しいんですよ。細かくするしたものじゃないですかってことは中に何入ってるかわからないですね、はい、だからもう徹底的に綺麗にしたものじゃないと粉末にできないなっていうのがあったんですけど、その時に押川さんにご相談いただいて、はい、そしたらそれまで僕ら一緒にお仕事してたんで、まあ、非常にその実は障害を持ってる方たちがものすごくその集中的に同じ作業をすることに長けてるってことが分かったんですよ、はい、なのでじゃあちょっとパウダーをやってみましょうっていうことで押川さんにお願いして、まあ、全て細かいゴミから全部取り除いてそれをパウダー化して、はい、で商品作ったのはいいんですけど、はい、どこで売っていいか分かんなくて、
まあ、私初めて見ました。
いやそうなんですよ、はい、なのでまあいいやと思って最初アメリカで売ったんですよ僕たち、はい、
そうなんです。
そしたら大変なことになっちゃって、はい、っていうのは商品が追いつかなくなっちゃって、はい、それで、まあ、急遽体制を整えて、はい、いつの間にやら押川さんの会社もアメリカの FDA っていう食品安全局の登録工場になってるんです、
はい、すごい
金属探知機がありますよ、
そうです。
でもその気づかなかったその特性というか強みっていうので、うん、この作業をすることで気づけて、で多分作業されてる方々、仕事されてるお姿どうですか？
いやもう皆さん本当に一生懸命にやっていただいてて、うんうん、本当にその自分たちがやってるものがその国内だけじゃなくて海外に行くっていう夢を杉本さんにこう与えていただいたのは、うんはい、すごく僕らのモチベーションになってますね。
そうですよね、すごいな、
すごい、
本当掛け合わせですね、思いがけない掛け合わせ、
無限ですね、その考え
掛け合わせって無限、
本当にそう思います。
まだまだね、はい、お話伺います。
では
続いて杉本さんのリクエスト紹介お願いします。
はい、ザ・チェーンスモーカー&コールドプレイのサムシングジャスライクティスです。でこれはやっぱどうしてもなんていうんですか、新しいことやろうと思ってこう気持ちが高ぶっちゃうんですけど、高ぶりすぎてもダメだなっていう自分に戒めるときによく聞く曲なんです、ねはい、
ではどうぞ。
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do
で安心な長寿社会と クリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、ではゲストの方それぞれがですね、考えるイノベーションについて今までお話ししていただきたんですけれども、今ないものやこと、新しい技術や新しい仕組みについて、社会ってなかなか受け入れることを拒否してしまいますよね、うん、それって、まあ、怖さだったり、あと不安だったり、うん、なかなか馴染むこと、まず拒否る、
うん、
はい、っていう感じを私は受けるんですね。 でもそれらが、さっき言ったマジックカットもそうなんです、馴染んでいくわけじゃないですか。 それらを社会に馴染ませていくために必要なことだったり、足りないことって何だと思われますか。押川さんからお願いしていいですか。
ちょっと
難しいね、ちょっとね、
難しいですね、うんうん、まあ不安とか悩みって当然あるんだけど、はい、ない人なんていないんで、うん、まあ、あってもいいけどないように努力すること、そういうのは見せないですよね。僕、例えば僕らトップ経営者、トップがこう、うんうん、すげえどうすればいいだろうって悩んでたら社員はもっと不安になりますからね。
見せない、
はい、だからでも、うんうん、もうこれでもできるんだってやっぱ信念貫いて、うんうん、やっぱ結果を出すこと、うん、を、まあ、続けていくことかなと思いますけどね。
なるほどね。あのできるんだと信念をやっぱりそれ見せ、あの不安を見せずにって、もそんな信念があって、それを続けていくことってね、すごく大事だな、うん、やっぱ続けるってすごく大事ですよね。でも続けながらもやっぱチャレンジ、やっぱドゥドゥドゥですね。
そう
ですね、やっぱそこに今日の合言葉ドゥドゥドゥドゥですね。でもあの石川さんドゥドゥドゥでもね、 この前私のフェイスブックにドゥの次なんて書いてるかありましたよね。ドゥドゥドゥドゥじゃなくて、
なんか書きました。
なんか素敵なことにね、なんか展開していく、なんかそのルーのあり方っていうのをちょっと書いてくださって、すごい嬉しかったなという。また難波有効のフェイスブック見てください、
はい、
すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ杉本さんどうでしょうかね。あ、グッドグッドグッドだ、ルーを逆だ、
う
ん、でした、すいません、
で
した、もう見なくて大丈夫です。はい、あのじゃあ杉本さんお願いします。
はい、そうですね、やっぱり馴染ませるために必要なのは、まあ、咀嚼することと、まあ、要は噛み砕いてね、あのることと、あとやっぱりあのできるだけ分かりやすい形にまず見える化することなのかなと思いますね、まあ、それが、まあ、僕らの場合はさっき話してた動画のあそこにつながったんですけど、やっぱりそのどんだけこう言葉で説明するよりも、やっぱ百聞は一見にしかずなんですよね、なんか見える形 で ほらこっちに行くんだよとか、こうしたいんだよってことを伝えるっていうのがすごくやっぱり、あの大きなあのよあのポイントなのかなっていうふうに、はい、感じますね。
確かに見えた方がね、不安って解消しないです、不安しますよね、怖さとかね、
そうそうそう、
見えない、
わからないからね、
そうそう、見えないことで突き進める方とそうじゃない方っていますもんね、
まあ、特にあのやっぱり、ね、僕らやっぱ経営者って割と思いつきでやってるかのようにやっぱり見えちゃうところがね、やっぱあるので、やっぱそれを、まあ、従業員さんであったり、やっぱ周りの人にできるだけその、ああそういうことなんですねってやっぱ思ってもらわないと、やっぱなかなかね一丸となって進んでいかないので。
そうですね、うん、頭の中は見えないですもんね、うん、皆さんのね、見えないものを見えるものとして出してあげるっていうのが、シェアできるものとして進める一つの、あのヒントかもしれないですね。ありがとうございます。では田口さんどうでしょうか。はい、あの例えば旭化成様ってですよね、今まで本さっきのマジックカットもそうなんですけど、サランラップといろんなものね、私たちが助けていただいているものたくさんあるんです。でふと気がついたら生活にあったっていうものがあるんですけど、そこもあって、まあ、でもそれ以外にも田口さんご本人がですね、これって大事なんじゃないかなとか、これがあったら足りないものってこうじゃないのかなっていうものがあれば教えていただけたらと思います。はい、
はい、そうですね、 特にこれからの世の中で、まあ、新しいものとかことっていうのを社会に広げていくのは、うん、面白いとかやってみたいとかって多くの人に感じてもらうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもですね、まあマジックカットとかサランラップは有名なんですけど、
はい、
比較的今までの旭化成って企業をお客さんにすることが多くて、
はい、
一般の消費者の方々とこれって面白いよねっていうのを共有する機会が結構少なかったんですね。なので、まあ昨年度はですね、今日、先ほどもお話しした通り、新たな試みとして、市民の皆さんもどのような未来にワクワクできるかっていうのを聞くための機会を設けました。まだですね、試み始めたばっかりなので、まあ企業の人が考えるワクワクと一般の人が考えるワクワクって違うなっていうのを逆に気がついたばっかりで、じゃあこれから何やっていくのってとこまでまだ考えきれてないんですけれども、やっぱり市民の皆さんからお話を伺っていると、やっぱり社員の人だけで議論していた時とは全然違った話が出てきて、新しい発想とか考え方に気づかされることも多かったので、市民の皆さんとお話ししていくことってすごい重要だなっていうふうに考えています。で、今後も皆さんと一緒に考える機会も受けることができたんだなっていうふうに思ってますね。
だそうですよ、吉川さん。また、もし何かあったら参加されますか？
いや、もうぜひもう、田口さんが言うことは全部やります。
でも、対話ってやっぱ大事ですよね。壁打ちすることで気づくことって、うちから出てくることを気づくことたくさんありますもんね。
そうですね。
はい。
ではここから皆さんにありたい未来について、どんな未来でしょうか。またそのために自分と会社がやっていること、田口さんからお願いします。
はい、ちょっと私は結構漠然としちゃってるんですけど、やっぱり一人一人の人がワクワクしながら生き生きと暮らせる未来にしたいなっていうふうに思ってます。まあ、それを実現するために必要なのが今話題になっている SDGs の17個の目標になるとは思うんですけれども、実際にこの目標が達成した社会の姿であったりとか、人々の暮らしどうなっているかっていうのは、まだちょっと会社としての私自身も描いている段階で見えてないなっていうところですね。なので、まあ、多くの人々がありたい未来っていうのは、まあ、みんなが同じ方向に向かって実現していくっていうことで、実際にできると思うので、今後も市民の皆さんと対話続けながら実現に向けた夢を一緒に考えていきたいなっていうふうに思ってます。
素敵ですね。はい。吉川さん、お願いします。
はい。まあ、SDGs で言うと、誰も取り残さないっていう、すごい重要なテーマがあって、はい、まあ、我々そこをチャレンジしているんですけども、あとは、そうですね、幸せを、家族の幸せを作っていくっていうのが僕らのミッションなので、じゃあ幸せって何かっていうと、まあ、人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人が必要されることっていうことなので、まあ、さっきの褒められる、役に立つ、必要されるって、まさに仕事を通しでしかやっぱ満たされないことなので、やはり我々が常にやっぱ仕事を作っていって、働く場を作ることで、まあ、障害ある仲間とか自分の仲間を幸せにできるんじゃないかなということには、まあ、ガンガンチャレンジしていきたいなと思ってますね。
幸せっていう言葉で、キーワードこれから大事になって、はい、さらに大事になってくるであろうっていう言葉ですよね。幸せ喪失はですね、ありがとうございます。じゃあ杉野社長お願いします。
はい、はい、そうですね、僕はですね、まあ、去年からまあ今年にかけてそのサステナアワードの動画を作ったりしてるところで結構大きな学びがあったんで、気づきがあったんですけど、まあ、それがまあ、なんかどうしてもやっぱりその SDGs だとかサステナブルな農業だ、サステナブルな産業だっていうところにばっかり目がいっちゃってたんですけど、実際農家の方たちにポロッと言われて、あっと思ったのが、みんな多分日常を続けたいだけなんですよね。だからいつまでも続く日常っていうのがやっぱり完璧なゴールで、まあ、そうあるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いましたね。で、あとだから自分たちがじゃあ何ができるかっていうと、だからそうするためにはどうしたらいいかってことを考えるっていうのが一番大事なのかなと思ってます、
はい、まさにそうかなと思う。日常を続けていく、SDGs ってなぜ生まれたのかっていうと、続かないんですよ。っていうことは日常が続かないんです。その続くために、今何しなくて、続くために今から何かしなくちゃいけない。これもバックキャスティングなんですけども、続くために、続く未来のために何をやっていこうか、これみんなをやっぱり協力しながらっていうところが大事になってきますよね。で、今日イノベーションっていうテーマでお話ししてきたんですけど、やっぱり掛け合わせることによって新しい事業の柱がいろんなものを作ることができるんじゃないかな、その中にやっぱり大事なこととして、パートナーシップ、オープンイノベーション、 自分たちだけ持ってるもの、それこそさっき足元にあるもの、手元にあるものを見つけるっていうことと、それをそれからリソースの中でそれを掛け合わせること、それは他者と掛け合わせていくことも大事だし、視野だけでもできることだし、やっぱりそこの、何度も言いますけど、やっぱりパートナーシップっていうのがイノベーションを加速していく大きなキーワードなのかなと思います。
はいですね、今日もいろんなお話をお聞きしましたね。
はい、
そうですね。さあラストナンバー流れております。夜遊びの群青ですよね。
いいですね、
はい、
この歌も。
うん、さあそれでは、まあ、ナバオチも今後の活躍も応援しておりますので、世界進出
ありがとうございます。頑張ります。
皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今回のゲストは旭化成株式会社研究開発本部の田口明子さん、杉本商店の代表取締役杉本和秀さん、株式会社メダカファミリーグループ代表取締役押川隆さんでした。ナビゲーターは松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの難波優子でした。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを、旭化成、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。